招きの言葉。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を主体求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。それでは賛美を捧げます。いつものように、口は開きませんが、心から神様に向かって賛美の思いを持って、この賛美歌の9番のメロディーを持って、褒めたたえましょう。使徒信条を告白しましょう。使徒信条は、我らイエス・キリストを主、また神と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美を捧げます。賛美歌の537番です。口を閉じたまま捧げましょう。それでは今日も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は第8編です。修法をお持ちの方は修法の裏面、裏側をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページあります。細い字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編 第8編やる。私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。あなたの指の技である天を見、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。すべて羊も牛もまた野の獣も、私たちの主、主よ、ご一緒に、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。アメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者がお祈りをし、その後でお互い各々黙祷のうちに神様をあがめ賛美し、罪を告白して許しをしっかりと受け取り、守りを神様にお委ねし、心の願いを祈り求め、そのようなひとときを持ちたく思います。それでは初めにこちらでお祈りいたします。アレルヤ。天にます、私たちの父なる神様、新しい1週間をありがとうございます。また今日良い天気をありがとうございます。共に集い、あなたを礼拝し、あなたを賛美できることをありがとうございます。今コロナウイルスの感染防止の状態で、私たちは本当に声いっぱい、力いっぱい、声の限りにあなたを褒めたたえることが今難しい状態ですが、心では私たちは本当に心いっぱいあなたを賛美しています。どうぞ私たちの賛美をお受けください。あなたこそは賛美を受けるにふさわしい方だからです。私たちは罪人でした。そして今も罪を犯しやすいものです。しかしあなたは大きな恵みを持って、イエス・キリストの十字架と復活の御業を持って私たちの罪を許し、またそれを贖い、私たちをあなたの愛のもとに今置いてくださっていることを信じます。ありがとうございます。あなたは私たちを本当に愛していてくださいます。私たちの 主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょうと歌いました。まことにあなたの御業はこの天と地に満ちています。私たちはそのあなたの御業を一つ一つ見出し、そしてあなたの偉大さを思います。またあなたは私たちにイエス・キリストをくださいました。イエス・キリストを通して私たち罪の中に落ちた者たち一人一人に新しい命と永遠の希望が与えられていることを感謝いたします。あなたはこの世界を今再び私たち人に治めさせるために私たちを選び、そして清め、そしてあなたの子供らしく形作ろうとしてくださっています。願くはあなたの愛と憐れみがいつも私たちの上にあり、私たちがどんなに自分で自分に失望するときにも、また弱さの中でもあなたを、そしてあなたに信頼し、どうぞ あなたに希望を置いて、一歩一歩あなたに近づいていくことができるように助けてください。この朝も共に集えていることを感謝します。また今日集えない兄弟姉妹があることもまた覚えます。願わくはやめる方にあなたからの癒しがあり、弱った方にあなたからの力が与えられ、また迷える者にあなたからの道が示されます。これが道だ、これに願い目、イザヤに語ったようにあなたの導きが私たち一人一人と共にありますように。私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたりなんと力強いことでしょう。あなたの御業の力強さを私たちが新しく知っていく一週間にしてください。御手に委ね感謝して愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばし黙祷のうちに心を注ぎ出して祈ってまいりましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを聞いてくださっていること、私たちの内側をあなたの御手がまた御霊が探り、私たちの思いをあなたに向けてくださることをありがとうございます。どうぞあなたが私たちの祈りを、そして言葉にならぬ唯一さえの御霊の取りなしによって受け止めてくださって、あなたのもとよりその心の深いところにまで助けと、また支えと、また導きが届きますようにお願いいたします。御助けを信じ、大きな御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。それでは、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日は第二ペテロの伝行の2回目です。ペテロの手紙第2の1章5節から11節までお読みいたします。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、その版をお持ちの方は新約聖書の460ページです。それではお読みします。新約聖書ペテロの手紙第21章5節から。こういうわけですから、 あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから、兄弟たちよ、ますます熱心に、あなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていれば、つまずくことなど決してありません。このように、あなた方は私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。ここまでです。今日はこの箇所から、救いの確信を強めると題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものように3ポイントでお話ししますので、ポイントをスクリーンに出していただきました。まず、一つ目のポイントは、私たちが信仰を土台として成長するものなんだということですね。日本の教会はあんまりクリスチャンが成長するということをこう大切にしてこなかった伝統があります。なんかね、とりあえず十字架と復活信じて救われちゃえばまあそれでいいということで、とりあえず大事なのは宣教伝道だということで、どんどんどんどん新しい人を救っていったんですよ。ところが、その救われて教会に入った 人たちが、なかなかこう成長していかない。そして、時には、クリスチャンの平均寿命3年なんてね、嘆かわしいことを言われるくらい、3年ぐらい経つと、ふっとこう熱が冷めたように、教会を去っていってしまう人たちがたくさん出た。まあ、ありがたいことに、うちの教会は今のところそういうことはあんまりありませんけれども、でも、やっぱりそういうことがこう起こりうるわけですよね。まあ、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、クリスチャンになりました。でも その信仰によって救われるっていうのはスタートであって、でそこからクリスチャンっていうのは成長していくんだっていうことを聖書ははっきりと言っています。そして私たちはどのように成長していくのかっていうことです。で、成長していく中で2番目に、実を結ぶものと実を結ばないものが出てくるっていうことが今日の聖書箇所のところで言っています。実を結ぶものになるためと。で、そうしてれば必ず実を結びますっていうのは、ひっくり返せばクリスチャンになっても死とも実を結んで結ばない人がいたっていうことですよね。どうしてそういう風になっちゃうんでしょうかっていうのが2番目のポイントです。そして3番目、大事なことですね。私たちは実を結ぶクリスチャンになろう。そしてその実を結ぶことによって、私たちの信仰の確信というのはますます強められていくんだということです。あ、本当に自分は救われているんだな。神の子なんだな。よっしゃって、ね。その亀の、あ、亀の子じゃない。神の子意識ですね。神の子意識をがっちりと持ったクリスチャンとして、安定するために私たちはその実を結んでいくものである。今日はこの3つのことでお話ししたいと思います。でまず最初に、私たちは、救われた後でその信仰を土台として成長するんだっていうことを見てみたいと思います。最初にお読みした、5節からのところですね。そこの5節からのところで7つの実が書かれています。これガラテヤ書5章の御霊の実とはちょっと表現が違うんですが、それでもこれも実です。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制、自制には忍耐、忍耐には経験、経験には兄弟愛、兄弟愛には愛を加えなさいと書いてある。 つまり信仰からスタートして、その後にこう7つね、こう良いものがこうだんだんだんだん身についていくっていうことをここで言ってるわけですよ。で、問題はこれね、信仰にまず最初に徳が身につくって言ってるわけじゃないです。これ7つ順番に言ってるだけで、この順番に身につくんじゃありません。クリスチャンになったらまずさあ、しっかりとした生き方を身につけましょうとかね、徳の高い人間になりましょうとかね、最初そこに行くんじゃないんです。で、この7つがバランスよくこう身についていくことが大事だということですね。8節には、これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、だからこの7つともみんな豊かになるんですよ。何つとも全部成長するんですね。信仰を持つと、私たちはそういう7つのものがだんだん自分の中に実っていくのを体験します。まず信仰はとりあえず救いの信仰ですよね。ここからやっぱりスタートするし、これが土台です。罪が許されている、永遠の命を与えられた、そして神の子供なんだ、そして私たちがイエス・キリストとも共に全く新しい体を与えられ、天の御国で主と共にいつまでも共に住むんだ、そういう信仰っていうのはまず土台なんですね。2番目に言われている徳っていうのは、これは、まあ、言ってみれば、まあ、徳目ですよね。要するに道徳的な、要するにこれ裏表のなさっていう、クリスチャンとして一番大事な徳っていうのは裏表がないです。偽りがない、要するに人の前に作らなくていい、ありのままで自分でいられる、そしてありのままの誰かを愛していける、やっぱそういう徳のある人っているじゃないですか。で、そういう人に信仰からスタートして私たちはだんだんなっていくんだと。だって神様は私たちを受け取ってくださった、愛してくださった、そして命がけの愛で愛している。だったら私たちはカッコつけずに自由に生きられますでしょ。で、それが神様の前だけじゃなくて、だんだんだんだんその自由さが人の中でもこうだんだんだんだん解き放たれていくじゃありませんか。人前に繕わない、ごまかさない、そしてありのままでいられる、それで OK なんだというふつふつという確信、心の中に湧いている、私これでいいんだという、ね、これでもいいんだというね、うん、もっと成長するんだけど、でも今の自分でもそれでも OK、 それのまま受け入れてさらに成長 していけるんだということですね。その徳、それが2つ目に挙げられています。そして次には知識。クリスチャンになったらぼーっと生きてるんじゃなくて、知識を身につけるわけですね。知識ったってクリスチャンになったら急に読書家になってどんどん勉強 してどんどん新しい知識を身につけましょうっていうことではないです。本当の知識とそして偽りの知識があります。私たちが何が良いことなのか、何が悪いことなのか、そして何が本当で何が間違っているのか、クリスチャンになって聖霊が内側に住むとね、不思議と分かるようになってくるんですね。この知識は聖霊の与える知識、スピリチュアルな知識、霊的な意識の知識なんですね。何が真実で何が偽りか、こう見極めることができるようになる、そのような知識です。クリスチャンになってくるとやっぱ本読んでいくと、これ聖書的とかね、これ聖書との教えと似てるけど違うとかね、そこら辺識別力がついてくるでしょ。なんか聖書と似たようなことを言ってるんだけどどうも違和感感じるとかね、あるんですよそのテレビでもラジオでもいいこと言ってるなって言うんだけど、ちょっと引っかかるやっぱり私たちは基準は聖書ですから、やっぱその聖書に親しめば親しむほどいろんなものを正しく見ることができるようになる。
神様サイドに立ってるんです。そういう知識っていうのは信仰によって、そして聖書の御言葉を通して私たちに与えられます。神様の御言葉を私たちが見、そして信じ、そして受け続ける中で私たちはわきまえるようになるんですね。詩篇の119編にこういう言葉があります。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。手話じゃないで適当にやってるんですがでもあるんですよ。やっぱり聖書を読んでいてはっと気がつく。あ、そうか、あれはこう受け止めればいいんだ。聖書を読んでいてはっと気づく。あ、あの人はそういうつもりで言ってたんだな。何か物がこう見えてくる、光が差し込んでくるんですね、聖書の御言葉を通して。そしてわきまえのないものに悟りを与える。神様がから見たら私に今その出来事を、その人を、目の前で起こっていることをどのように受け止めたらいいのか、そのような知識、これは霊的な知識です。それは御言葉の戸が開くときに与えられます。私たちが そのような本当の知識を知り、良き行いに導かれていくわけですね。そして知識には次に来るのは何か、別にこれ順番というわけではない、自制、セルフコントロール、自制で、私たちはどこに向かって、そしてどのペースでこう生きていくのかっていうのを自分でコントロールできるようになっていくっていうことです。プレッシャーになるとある意味焦らなくなりますね。一歩一歩着実に今すべきことをきちんとやっていけば必ず道は開ける。先の方を見て焦るのではなく、そして自分の歩みについて自分だけで心配して思い煩うことがなく、一歩一歩自分の行いをこう導いていけるようになる。神様の御霊がついてますから、先週もお話ししましたが、自動運転装置みたいなものです。言うこと、私たちが言うことを聞けばハンドルを任せれば、神様が、あ、それダメだよそこちょっと入ってっちゃダメ、うん、それはいい道だけど今のあなたには必要じゃない、祈りの中で神様の導きが具体的に与えられる。それによって私たちは自制していくわけです。自分だけだとね、欲がありますからね、必要じゃないものまで自分のところに引き寄せたり、いかんでもいいことを好奇心で覗き込んだりとかね、そういうことをしちゃいます。でも私たちは神様の御霊によって祈りながら歩むときに、正しい意味での自制が働くように、セルフコントロールが効くようになっていきます。そして自制には忍耐だと言ってます。忍耐っていうのは積極的に試練に立ち向かえるっていうことですね。最近あるね、神戸 の、 大きなレストランのシェフだった人の本で、クリスチャンの方なんですね。あんまり知られていませんけれども、そのシェフを、退職して今神戸で幼稚園の理事長さんやってる人の本をちょっと読んでてきたんですが、その人がね、信仰を持って導かれてパリに渡るんですね、若いで。時代が時代ですから、パリに行って日本人が修行する、コックとして修行するなんて本当に難しい時代なんですよ。そして彼は大胆にホテルリッツホテルっていう、ね、パリの超一流の、もうそういう各国の大統領とか首相とか芸能人のトップの人とかシャネルとかで、なんかそういう人たちがだけが泊まるような、そういう超高級ホテルがあるんですが、私全然知らないけど縁がないけど、でもそこに行ってやっぱり一番いいものを学ぶためにはそこに行くしかないと言ってそこに行くんです。で、彼はそこで祈りながら通ってるんです。もうホテルですから。でホテルにガードの人がいて、でホテル の支配人さんに、これ渡してくださいって手紙渡すんですね。 私はあなたのホテルの厨房で、あのレストランの料理場で働きたいんだと何度も思っています。でも一応ホテルですから人間に、はい、かしこまりましたって言って持ってくるんです。でもあの支配人からの、返事はノーでした。でもところがどんどん繰り返し繰り返しやってるとだんだんその、あの前に立ってる人とあの仲良くなっちゃうんですね。で、1年半通います。前に1年通ってそれでもダメだったという日本人がいたという情報を彼は持ってたので1年半そのホテルにこれを通い詰めるの。そしてさすがにもし神様この1年半私通い詰めて今日ダメだったら私は諦めて日本に帰ることになります。もうお金とかね、生活とかいろんな条件が難しくなってきていました。そして最後に祈ってホテルに行きます。まあしょっちゅう祈ってたけど、でもその日は念入りに祈って、特に祈って行きました。で、同じようにメッセージを渡します。同じように受け取られます。そして中に入っていきます。そしてところが支配人から、あの実はその支配人ともあのもう面識ができちゃってできてきちゃってるんですよ。うちではあなたは働かせることができない。でもあなたは1年半通い詰めてくれたからうちの厨房料理場を最後に見せてあげようということになるんですね。で料理場に通されるわけです。夢にまで見た3つの、 あの厨房です。で そしてそこに入って行った時に神様の宮なんとそこに日本の帝国ホテルから村上信夫が来てたんです。帝国ホテルの料理長ですよね。帝国ホテルはリッツとあの、まあ、関係がありましたんでそれで研修にあの村上信夫がちょうどその時来てたんです。で ちょうどその時いてそのちょうどその時その厨房にいたんです。でその彼とその村上さんが話してあの話なんで日本人がここにいるんだってね。いわゆるカクカクしかりかこういうことでっていうことで話をして、でそれをそこ の, あの料理場のトップが見ていてうーん何か不思議に感じたらしいんだ。で彼がちょっと待ってる。それであのホテルの代表のところに実は1年半ずっと通ってきてる日本の料理人がいて、そして、今ちょっと料理場見せてやってるんだ。そうするとその村上のものと話したっているのをそれ見ていたその料理長が支配人に言ってちょっと変わったのがいるんだ。そしたらなんとそのホテルの支配人がそんなに熱心にうちで学んでみたいって言うんだったら そいつも学ばせてやったらいいじゃないかって言うんですね。そして一気に門がやる。そして、じゃあうちで見習いでいいから働いてみろ日本人で正してくれ最初の3つを厨房で正式に雇われて給料をもらいながら働くことができる人間が初めて生まれた。その前にもね、秋山篤蔵さんとかいますよ。あの明治大正昭和天皇のね、天皇の料理番だった秋山さんもリッツで修行した人ですけれども、でも彼はそういう立場でしたから、その立場があって、そこでこう学んでいくわけなんです。リッツできちんと給料をもらいながら働かせてもらって、一人初めてです。また、そのうち紹介しますけどね。まさに忍耐ですよね。ヘブル書10章36節にはこうあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。忍耐っていうのは神様の御心が必ず私についての御心が実現するんだっていうことを信じきって、そしてその信仰のもとにぐっとこう耐え続ける、そういう忍耐です。 約束のものをしっかりと受け取るための忍耐です。私たちは時にはそのように1年半困難の下に苦しみの下に座らされることがある。でも神様が私をその道に導いてらっしゃるんだっていう確信があれば、その信仰に基づいて私たちはそこにぐっとこらえて立ち止まってそこで押し続けます。押し続けます。まだこの道開きませんか、まだ開きませんか、この門は開きませんか。呼び鈴を押し続けてメッセージを出し続けて、そして1年半後に扉が開いてそこに入っていくっていうことが御心だっていうことがあるんですね。私たちクリスチャンはそのような忍耐を持つものです。忍耐がなければ約束の祝福を得られないことっていうのもあるんです。ぐっと踏みとどまる、そしてそこでこらえる、そんな忍耐、それもまたクリスチャンの結ぶ身であります。次に、経験を加えると書いてあります。経験なクリスチャンというのはね、なんか枕言葉のようにクリスチャンにつけられます。経験なクリスチャン、彼は経験なクリスチャンでした。じゃあ経験って何って言うと、なんかやたら行儀が良くてしゃっちょこばってる感じになってするじゃないですか。でも経験っていうのは神様と一緒に生きているっていう意識です。それが経験っていうことですね。経験で、ね、神様と共にあるということ。で、まあ、例えば私たちはいつも神様と一緒に生きている。日曜日ここへ来てる時だけね、経験じゃ困るね。ここだとだけで、あ、神様ここにいるような気がする、ね、そして、牧師に、まあ、と一生懸命メッセージすると、あ、神様生きてるんだな、私と一緒にいるんだな、ハレルヤーなんて言ってね。そして、一歩寒い外に出るとヒューと風が吹いて、我が信仰風と共にされるミッチェルって、ね、飛んでいっちゃう。そして打ち返ると、あれ今日牧師何言ってたって、おお思い出せんみたいな。かといって、メッセージ録音とか最近は YouTube で残ってますからね、見直す気力もない。まあとりあえず忙しいからお家のことやんなくちゃいけないし、仕事もあるし、あー明日どうしようみたいな。で1週間そういうことでバタバタして、はっとね、土曜日の夜あたりの相談した教会行かなくちゃな。経験っていうのはそういうことじゃない。経験っていうのは生涯を通していつもいつも自分が神様の前にいる、そして神様の隣にいる、神様が共にいる、そういう意識です。それが身についてくる、それが経験っていうことですね。そういうことを持っている、そして実際にそのように生きている人のことを経験なクリスチャンって言うんです。経験なクリスチャンになってください。いや、なりましょう。いや、失礼しました。なってらっしゃいますよね、きっとね。そのことをいつも神様のことを忘れない、いつも神様のことを思い、そして心に留めて生きる、それが経験なクリスチャンということで、経験結構です。こんな堅苦しいのがクリスチャン、その経験じゃないです。何か大切な決断をしなくちゃいけないとき、私たちは祈るでしょ。祈らないで進んでいっちゃいけませんね。何か、お、これいいな、かっこいいな、買おうかなと思ったとき、神様、これは私にとって本当に必要でしょうか、聞いてみる。いつもそうやって、そして聖書に当たってみる。祈りながら神様に尋ね続ける。だって天のお父さんなんだ。お父さんはいつも子供のこと心配していますよ。そしていい道を歩んでほしいと思ってますよ、ね、だったら小さい子供がお父さんどうしたらいいか、そしてイエス様はいつも一緒にいるね、お兄ちゃんみたいなもんだから、イエス様どうしたらいいでしょうか。そして聖霊様うちにいますから、聖霊様教えてね。何かそういう心の中の印象で私たちは導かれていく、そういう体験を私たちはし始めます、クリスチャンになると。そしてそれがだんだんだんだん分かってくる、一緒にいるなと、ね、そしていつも共にいるんだ、集まれてるんだ、ああ主がここにいます、 それが分かってくるなら、私たちはまさに敬虔な人生を歩んで、身を結んでいくんです。次は兄弟愛ですね。兄弟愛。兄弟愛っていうのは、まあ、単純に分かりやすく言っちゃえば友情みたいなものです。でも、これ単純に血を分けたね、実際の腹から兄弟っていうことじゃなくて、クリスチャンの兄弟愛です。だって同じ天のお父さんだから。だからみんな兄弟でしょ、兄弟姉妹で。私たちは兄弟愛を持っている。そして信仰の仲間を愛する、そういう愛をだんだんだんだん実らせていくものなんだ。やっぱり血を分けた実際の兄弟にはかなわないわとかね。やっぱ実際の本当に自分のことを親身になってくれるのは家族だけよ、諦めて。でも兄弟姉妹、私たちは本当に同じ血を分けた兄弟姉妹です。それはイエス・キリストの十字架の血潮です。同じイエス・キリストの命によって新しく生まれた兄弟姉妹です。だから私たちは兄弟のために愛を持って生きていきます。イエス様はおっしゃったよね、ヨハネの福音書で、最後の晩餐の中で、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。だからクリスチャンがクリスチャンらしさを持って生きていくっていうのは、お互いの間に愛があるときだって言ってるんです。そしてしかも、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。イエス様の愛をしっかりと受け取った人は、その愛が分かったら同じ愛で兄弟姉妹を愛するようになる。まあみんなね、誰かのために十字架かからなくてもいいけど、でも十字架にかかることを思うほどに、私たちはある時には犠牲を払い、ある時には時間を費やし、自分の持っているものを与え、投げ出し、提供し、そして親身になって愛していく。それが私のようにあなた方も愛し合いなさいということですよね。なかなかできることではありません。でもそこに向かって進めと言っているわけです。私たちがちゃんと目標を見据えてそこに向かって走るのは大事なことです。私たちはね、目標のないレースを走っているわけではありません。ゴールはあるんです。私たちがイエス・キリストのようになるっていう、そこのゴールに向かって私たちが進んでいく中で、私たちの兄弟愛も増し加わる。そして最後に、兄弟愛には愛を加えなさいと言われています。兄弟愛と愛と違うんかいと私たちはそのもう救われている兄弟同士で、兄弟姉妹同士で愛し合いますが、でもその愛を内側に閉ざしていちゃいけないよと。神はよう愛された、神はよう愛されてご自分の一人子をお与えになった。すべて神を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるんですよ。愛されたよとは、罪人で神なんぞいらねえと言っていた頃の私たちです。神様は愛された、その愛は全ての人が救われるために注がれている愛です。だから私たちはお互いのクリスチャンの兄弟姉妹の間で愛するだけではなくて、その愛をもってこの世にいる人たち全てを愛するものになっていかなくちゃいけない。そしてそこがバランスよく、この信仰には徳、徳には知識、知識に自制、自制に忍耐、そして経験、兄弟愛、愛と、その7つがバランスよくこう実っていくことによって、私たちはイエス・キリストを知る点で役に立たないものとか実を結ばないものになることはありませんって言われてるんです。私たちは信仰土台としてこのように成長します。ところがその目標を 見失ってしまうと実を結ばなくなっていってしまうというのが2番目のポイントです。9節をご覧ください。これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったんですと書いてあります。あのね、要するに自分が救われたんだ、ハレルヤーっつってね、で教会で水ざぶとかぶるじゃないですか。よかったねってみんな祝福します。これであなたも神の子よ、あなたの罪が許されて、うん、よかったっつって、3年ぐらい経ってご覧なさい。そうするとガーガーガーガーっつってなんか言いながらみんなね、いなくなっちゃう。そんなアヒルクリスチャン、水かぶったら行っちゃったみたいな、忘れちゃったんだってって言うんですよね。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまった。あ、なんか心の重荷取れちゃった。あ、なんか人生ちょっと生きやすくなっちゃった。ありがとうございます、どうも。あとは自分の好きなようにやりますので、神様あなたはいりませんと言って教会を去っちゃうんですよね。要するに、あの、神様の御心よりも自分のお心優先で、そしていつまでたってもそのお心から御心に自分の生き方を切り替えていかない人が残念ながらいらっしゃるってなのっていうことです。救われた時はすごいんですよ。涙流して感動して、ハレルヤ、ありがとうございますって言ってるんですよ。でも人って忘れやすいんです。人ってあまり要するに自分が罪清められて今生きてるんだっていうことを忘れて、その、まあ、日本式に言えば恩もね、感謝もね、やっぱりスーッとね忘れていって、元通りの生き方をずっと続けていくっていうタイプの人が悲しいことにいらっしゃるということで、そういう人っていうのはの特徴っていうのは、ここに挙げられたような7つのものを得るために努力しないということです。五節に嫌な言葉が書いてありますね。あなた方はあらゆる努力をしてって書いてある。あらゆる努力をして、クリスチャンって頑張るのって、そうですけど、努力、頑張るには、頑張るって我を張るって意味だから、ね、我は張らなくていいけど、主を張ってね。で、努力は必要なんです。いや、努力した方が伸びるって。当たり前でしょ。さっきのね、シェフの人だって、もうフライパンも振り続けたと思いますよ。そして何度も何度もノックして、そして、そこの厨房に入った時に役に立つものになるように日本で散々修行していきましたよ。そしてもうあそこに挑んでもいいっていう状態まで準備した中で道が開けるまで1年半頑張ったよ、ね、やっぱりクリスチャンになってもあらゆる努力をしてこの7つ成長させていくんだってこと。私たちはどうやって努力するんですか。あの、時々ね、クリスチャンになったらもう救われたんで私もいいんです、このままでいいんだよ。確かにそのままでも神様を受け入れてくださいました。でも神様が切に願っているのは、私たちがただ単に、ただ単にっていう言葉もね、なんかもったいないけども、イエス・キリストの十字架と復活によって神の子供とされ永遠の命が与えられ、罪許された、そのことで止まるんじゃなくて、そこからさらに成長していくことなんです。クリスチャンとして生きることなんです。そして生きることによってますます神様の豊かな恵みを味わうってことです。それをしていかないとあまりにももったいない。ほら、タラントの例えってあるでしょ、ね、神様からあなたならこれくらいのことできるでしょって言って、それぞれ、まあ、お金もらったと、資産もらったと、そして、あるものはその与えられたものを使ってそれにふさわしい商売をして稼ぎました。ところが最後に1タラントっていうのもすごい金額なんですけどね。でもその1タラントもらったものは地面に埋めときました。そしてあなたは、はい、かないとこから借りてどうぞする、ひどい方だと思ってましたよなんつってね、神様立った時、ほらこれ地面埋めといた石タラントです、あんたのです、どうぞなんて、ね、神様に お返しする、そういうのこれ実らないクリスチャンですよね。でもクリスチャンだったら徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛を豊かに実を結んでいける種がもう私たちの内側にまかれているんだってことです。種まきの例え、私たちの中には神様の種があるんです。聖霊様のね、存在があり、そしてその働きが私たちの中に宿っています。そして私たちが聞き従いすれば、熱心にその方に従っていこうとすれば、私たちの人生は実を結ぶに決まってるんですよ。ところが、そのような永遠につながる価値を持った神の御霊の実を軽んじて、すぐ目先のことばっかりにこう走る人っているじゃないですか。9節、これらを備えていない人は近視眼であり盲目である。で、すぐそのものしか見てない。例えば明日自己実現できるか、明日この地上でハッピーでいられるか、そういう近場のもので自分の人生満足させるとする、物、金、人間関係、人からの評価、この世界で成し遂げる業績、くだらんね、みんな消えますみんな消えます。で、ね、明日死が訪れたら、それは私たちにとって何の価値があるんでしょうか。しかし神様の信仰、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、これは永遠に続く価値なんですよ。そしてそれを私たちが持って生きるときに、天にはどんどんどんと大きな資産が積み上げられ、そして神様の御業が私たちを通して表されていく。ならばその永遠の価値がどんどんどんどん拡大再生産されて、周りの人たちに広がっていくじゃないですか。人が一人救われるときに、人が神様を信じるときに、どれほど大きな喜びが天国にあるって書いてありますか。天国では大きな歓声が湧き起こる。見てるんですよ、神様。いいぞ、いいぞ、我が子よ、頑張れ。永遠に続く価値を持った人生をあなたに与えている。それを切り開け、そしてそれを手に入れるために叩け、そして叩き続けろ。別にリッツホテルにみんな入らなくてもいいけど、でもその人その人に与えられた人生の道があります。そこにおいてその人を通して表される神様の御業、そして神様の働き、そしてその人自身がイエス・キリストと似ていくこと、そのような実を豊かに結んでいくこと、そのことほどに価値のあるものはない。私たちはそのことにしっかりと目を留めて、この世のものに目を奪われ、近視眼であったり盲目である自分を許してはいない、いけない。そのためにあらゆる努力しなさいって書いて、祈る、御言葉を読む、そして神様に実際自分の人生を委ねる、さまざまなことを通して神様は私たちを導いてくださいます。そして実節にもペテロは繰り返してますね。ですから兄弟たち、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。興味深いですね。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。その7つのことを目指して生きる、その行いを忘れなければ信仰生活につまずくことはありえない。だってこの中でね、成功しようが失敗しようが、神様が見てらっしゃるのはそういう評価じゃないし、より神様を知る者になったかな、より神様の御心に従ってセルフコントロール効く人間になったかな、 神様の御心を信じてぐっと忍耐できる人間になったかな。いつも神様と一緒にいることを忘れない人間になったかな。兄弟を愛し、そしてこの世にいる滅びつつある 人たちを愛する人間にどれだけなっているか。神様を見てらっしゃるのはそういう点なんですね。で、そのことを行っていれば、その成長に努めていれば、信仰生活つまずかないよね。だって人が自分を、ね、褒めようが、けなそうが、カエルの面に水でしょ。ね、私と先輩の牧師、本当にあの理系の人間でね、会うとき庭に大きなヒキガエルが毎年で出てるんで、多分なんか出てくるでしょ。で、カエルの面に水、本当かな思って浄土持ってきて、じゃーって書いてたのに、まばたき一つしなかったそうです。そしてさらに、喜びを持って、先生の足にぴょんと飛びついてきたと。うわーなんて言ったり、びっくりしたね。でも、それほどに、この世のことは、クリスチャンの生き方に、クリスチャンの価値観、クリスチャンの人生に、影響を与えにくくなっていきます。大切なのは神の前に生きるということです。そしてこの7つのことを獲得するために、実現のために、私たちがますます熱心に生きるならば、そのことによってありがたいことに、あなた方の召されたこと、選ばれたことが確かなものになる。つまり私たちが信仰を持ったクリスチャンだっていうことがますます確信されるってことですよ。時々ね、教会で、私は本当に信じて救われたクリスチャンなんですかね、みたいなことを言う人います。でもそれって、まだ自分の身が見えてないんだなって思います。クリスチャンになってこのような七つの身が少しずつ少しずつ自分の中に大きくなっていく。そしてそれを大きくしようとして生きていく。そのことを熱心にやっていけば、それは私たちが神様に選ばれて召されているっていうことの確信になるんだということです。前よりちょっと信仰が強くなったかな、前よりちょっと愛が増したかな、そのことを私たちは日々実感する中で、自分が確かに神様によって救われた人間なんだということが、しっかりと強められる、確信が強められるわけです。だから私たちはそこに目を留めて生きることがとても大事です。そうしていくとき、私たちはつまずかない人生、つまずかないクリスチャンライフを歩むことができるようになります。そして最後に11節、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。イエス・キリストの永遠の御国に入る恵みっていうのがこの7つなんだということですね。私たちはクリスチャンになって、この7つの御霊の実をその身に成長させながら、実らせながら、イエス様の天御国に、永遠の御国に入るその恵みを豊かに加えられていきます。だから私たちがイエス様の永遠の御国に入る恵みっていうのは、ただ単に死んだ後天国行けるよっていう話じゃないんだってことです。この地上生きている中でこのような実を結ぶものになっていく。そのことによって自分は本当に救われてるんだな、本当に救っていただいたんだな、神様が私を選んでくださったんだなっていうのがひしひしと分かるようになる。だから自分がクリスチャンとして生きられる、その確信が日々強められる、そのように私たちは確信を強めながら歩むのだな、実を結ぶものになりましょう。そしてそのためにあらゆる努力をするものになりましょう。御言葉が私たちを書きます。そして聖霊が私たちの中で 命をもって私たちを作り変えていきます。そのことにしっかり信頼して、そこに私たちは自分の人生を委ねていこうではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたは大きな恵みを持って私たちを救ってくださいました。しかしその救いはただ単に罪許され、あなたの子供のされ、永遠の命の希望をいただいただけではありません。その命が私たちの内側で豊かに育ち、そして私たちの内側にあなたの御霊の実を豊かに実らせていくことを知ることによって確かなものになるのです。どうぞ私たちが日々あなたの御霊の実を自分の人生の中に実らせることを喜びとし、そしてあなたの愛、あなたの兄弟愛、あなたの忍耐、あなたの経験、そしてあなたの導きと助けを、そして私たち自身の信仰を強めていただいて、私たちがいつもあなたと共にいるんだ、その確信を喜びを持って受け止めていかれる一週間にしてください。御手に委ねます。感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。あ、歌、あ、ハミングね、ハミングで歌いましょう。どうぞお立ちになれる方お出しください。賛美歌の393番お願いします。 では総額のうちに礼拝の献金もします。献金は強制ありませんおのおの神様に対する献身と感謝の心を込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。貢献のお祈りをいたします。恵み深い天の父よ、あなたの御名を崇めます。あなたが私たちに救いの御業ばかりではなく、私たちを神の御子イエス様の御姿にまで清め、また作り変えていってくださる。そしてやがてあなたとお会いするときに、私たちがこの体もあがなわれ、完全にあなたのもとに清い、あなたの子供として主と共に歩むことができる、その命の希望を与えてくださいました。ありがとうございます。今私たちはあなたの御前にこの身を捧げ、そしてあなたに感謝の印としてこの献金を捧げました。願くはこれを清め、あなたの御用のために用いてください。そして私たちがいよいよあなたに信頼し、いつもあなたを研ぎながら、あなたと共に愛のことができるように助けてください。感謝して御手に委ね、イエス様の尊いお名前でお願いします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンに出てまいります。それでは祈りましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正へ祝祷を持って礼拝を取りましょう。いたします。仰ぎ子稲川くは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、 聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。では短く構想をさせていただきます。構想の間も語られた御言葉に、また祈りに時を